ルカによる福音書第10章の38節から42節。一行が歩いていくうち、イエスはある村にお入りになった。するとマルタという女がイエスを家に迎え入れた。彼女にはマリアという姉妹がいた。マリアは主の足元に座ってその話に聞き入っていた。マルタはいろいろのもてなしのためにせわしく立ち働いていたが、そばに近寄って言った。主よ、私の姉妹は私だけにもてなしをさせていますが、何とも大思いになりませんか。手伝ってくれるようにおっしゃってください。主はお答えになった。マルタ、マルタ、あなたは多くのことに思い悩み心を乱している。しかし必要なことはただ一つだけである。マリアは良い方を選んだ。それを取り上げてはならない。相田光雄さんのカレンダーっていうのがありまして、日めくりカレンダーですけど、その中に、親切という名のおせっかい、そっとしておく思いやりという、そういう言葉があります。私たちは親切という名のもとにですね、おせっかいをしていることがたくさんあるんじゃないかなと思いながら、いつもそのページをめくっています。そのおせっかいにですね、人を巻き込んでいくってですね、そのこともですね、やっぱり注意しなきゃいけないなっていうことがあるのです。本当にそれは親切なのか、おせっかいなのかですね、そっとしておくことが思いやりじゃないか、その相田光雄さんが言うことにですね、多分そうだなと思いながらうなずいています。イエス様の過ごされた時代というのは、女性が男性を迎えるという習慣はありませんでした。多分今もユダヤ人の中にはそういう習慣は多分ないと思います。つまり今回のことは普通ではなかったことです。多分それができたというのは、多分そのマルタとマリアという女性の立場っていう、多分男の人を迎え入れることができるっていうのは遊女だったんだろうなというふうに、研究ではなされています。男と女の差別や区別などイエス様はなさいませんから、呼ばれたところに出かけていかれたし、この姉妹たちの兄弟をですね、蘇らせたりしておられましたので、このエルサレムでの活動を多分この二人が、イエス様の活動を支えていたんだというふうに思います。そういうふうなことから考えてみますと、マルタとマリアっていうのを多分イエス様は区別して考えるってことはなかったと思います。同じ目で見ておられるのでしょう。決してどっちかに一方に目をかけて一方に目にかけられない、そういうことは多分なさらないと思います。人間の目から見ればマルタはどのようにイエス様をもてなすかと働き、マリアはイエス様の足元に座っている。多分マルタから不平不満が出てきた、そのマルタもマリアも多分同じ目でイエス様は見ておられるというふうに思います。マルタの主張は、マリアは私だけにですね、給仕をさせてですね、自分だけは働いている、それは不公平だ、そういう言い方かもしれません。多分自分もイエス様の話を聞きたいと思ったのかもしれません。だとするんだったらですね、イエス様を迎え入れたのはマルタですので、イエス様が一番何をしてほしいかを考えて御言葉を聞くっていうことに専念すればよかったのかなとも思います。そこにマルタのおせっかいっていうこと、この気持ちが少し出てきたのかなとも思うのです。次女のですねが1歳の時ですけども、とにかくおせっかいだったんですよ、あいつはですね、1歳の時からですね。で、なんかですね、人に何かをするのがすっごい好きだったんですよね。で、ある朝のことなんですけど、朝6時頃ですね、ひょっこりですね、一人で起きてですね、何やらとことこと歩いてですね、寝室を出て行ったんですね。何してんのかなと気になったんですけど、黙って見てたんですよね。そうすると台所の方でですね、こそこそとですね、こう音がするんですよね。で、何か探してるんだろうなと思ってですね。で、またですね、しばらくするとですね、こそこそって歩いて帰っていくんですね。大抵そういう時には子供は悪いことをしてるんですけどね。で、また寝室に戻ってきたその姿を見てですね、すごい笑ったんですね。両手にアンパン持って口にアンパン加えてたんですよね。で、 ああお腹が減ってんだろうなと思ったんですけど、それから大変ですよ。みんな起こしてそのアンパン食べろ食べろって言うんですよ。でまあ自分一人で食べればいいのにですね、何を思ったか、みんなお腹が空いてと思ったんでしょうね。でもそれはおせっかいなんだっていうことをですね、思いながらですね、笑いながら見てたことがある。自分にはそれはいいかもしれないけどですね、人にとってはおせっかいっていうことがある、まあ、そのことをやっぱり考えなきゃいけないなという、まあ、そのことを考える出来事でした。まあ、イエス様の前に立つときにですね、思い悩みにならない奉仕っていうのは一体何だろうなと思うんですね。心を用いる奉仕は多分イエス様の前ではただ一つだけ、御言葉を聞く、足元に座って聞くという奉仕、これが本当の奉仕だったのだというふうに思います。まあ、マルタはどんなことをしてもですね、マリアからそれは取り去ってはいけないですね。それがマリアの奉仕だった、そのことに気がつくかとイエス様は優しくおっしゃったのかなというふうに思います。まあ、イエス様に喜ばれる奉仕は一体何であるか、そして必要なことはただ一つ、今はただ一つなんだって言われたことは何であるかということを考えながら、まあ、今日の一日を過ごしてまいりたいと思います。お祈りいたします。天の父なる神様、今日もあなたの守りと導きを心から感謝いたします。どうか私たちが人々に仕えていくときに、どうか私たちが中心にならず仕えていく相手のことを常に考えていくことができるように、どうかイエス様によって守り導いてください。今日も大江教会、宇都教会に創信者、求道者、牧師、牧師の家族と共にいて守り導いてください。病床にある方々、また悩み苦しんでいる方々にはイエス様が寄り添ってくださって、どうか主の御心がそこでなりますように。私たちはクリスマスの礼拝に向けてこれからまた準備を開始いたします。どうか今年行われるブラウンチャペルでのクリスマス礼拝、またここで行われる竹明かりのクリスマスイブ礼拝が主の御心にかなって、一人でも多くの人たちがここに集まって、御子の誕生を祝うことができるようにしてください。この祈り、主イエスキリストの名を通してお前にお下げいたします。アーメン。